さくらと
香織の
ピンピンコロリ
ー。この番組は人生をとことん楽しんで、あの世に行くときはコロリと行きたい全ての人に、日常をもっと楽しく、もっと健康に、もっと豊かに過ごすためのアイテム、アイディア、そして人生を思う存分楽しんでいらっしゃる方をご紹介する番組です。
皆様からのお便り、ご質問、この話題について語ってほしい、歌を作ってほしいなどなど、リクエストを募集しています。メールアドレスは777@comiten.jp777@comiten.jp。 ファックス番号は 092-406-6210。 ファックス番号は 092-406-6210。 皆様からのお便り、どしどしお待ちしております。というわけで、はい、今週も始まりました。
始まりましたね。ピンピンコロリ、8月になっちゃった。もう早いね。
早いよ。もう年末だよ、さくらちゃん。
年末もうその話
もう年末だよ。
早いよ
早いよ。
まずはですね、お便り届いてます、うん、ペンネーム、はい、もくもくもくこさんから。
もくもくもくこさん、ありがとうございます。
さくらさん、かおりさん、台風が近づいてますね。あ、私は台風が来た時はお菓子と DVD を買い込んでさっさとお家に帰ります。お二人は台風の時はどんな風に過ごしますか、というお便り来てます。
さくらちゃん、さくらちゃん沖縄に住んでたんだよね。
うん、沖縄に住んでた。
やっぱりすごい。
沖縄に住んでた時はなんかこう台風が近づいてくるとみんなワクワクし始めて、あのだって休みになるじゃんみたいな。
で、備えが万全なんだね。
あの、もうお家もやっぱしく、ね、しっくり、しっくりじゃない、しっかりしてるし。
しっくりしてるし。
あの、まあ、その、窓にね、こう、何か飛んできてもいいようにガムテープを貼ったりとかして、うんうん、で、あとはその、まあ、朝抜けるのか、翌日も、
いてくれるのか。
いてくれるのかっていうのをチェックして、まず居酒屋さん、それからボーリング場、映画館から満帆になってます。
いいね、うん、もう不意に訪れた休日を満喫するしかないんだね。
そうなんですよ、うん、もう楽しむしかない。
なるほどね。なんかこう、あの、いろいろこう最近ほら、あの、コンプライアンスが行き過ぎてる感じがあるので、もしかしたら不謹慎かもしれないけどね、うん、やっぱりあの台風が来たら私もワクワクしますよ、うん、被害が起きなければいいなと思うけど、あの、子供の頃とかはやっぱり、あの、父親がこう窓を、ね、釘で打ちつけたりだとか、うん、なんか雨戸をどうしたこうしたとか、うん、なんか瓦が、隣の瓦が飛んでいったとか、うんうんうん、もう事件、大事件だもんね。
そうね、あの、ちょうど1ヶ月前ぐらいにも来たじゃないですか、台風が、う
ん、なんか、あの、来たね、うん、大雨みたいなやつ、
少し、下にそれたのかな、うんうん、でそのね、台風の時に私ちょうど、クーラーがなく締め切らんといけんと思って、
うわ、
その情報をキャッチした時に慌てて扇風機を買ったの。
あの時からあるのか。
そう、あの時にうちに扇風機が来て、
そうかそうか、
そして無事昨日なんとクーラーがつきました。お家に、
文明的に、文化的なお家に。
いや、でもね、やっぱ湿気がないだけで全然違うのね。
そりゃそうよね。
びっくりするわ。うわ、うん、こんな便利なものが世の中にあったとはみたいな。
そうだね、便利なものが。
ね、すごい、
そうだよね。あの、じゃあちょうど1ヶ月前っていうと、私ちょうど広島にライブで行ってた時だったから、
うんうん、
あの、広島の方からね、うん、大丈夫ですか、来れますかっていう、たくさんこう、あの、ご心配のメールをいただいて、うんうん、で翌日は翌日で、あの、北九州の、ね、紫川が結構水位が上がったみたいなのがあって、うん、それはそれでまた、あの、広島の方が、香織さん大丈夫ですか、福岡に帰れますかって言ってね、うん、すごく心配してくださいましたけどもね、うん、それが終わって、さくらちゃん家で遊びに行ったらちょっと涼しくなっていたという感じだ ね
風がね。ということで、まあ、いろいろね、はい、人生いろいろいいんですよ、暑いのもなかなか。
いや、でもなんか、あの、クーラーで体冷やすよりはね、うん、まあ、あの、熱中症とかには気をつけなきゃいけないけど、うん、まあ、さくらちゃん大丈夫やろ、少し暑いぐらいね。
そうでね、あゆみちゃんからね、ちょっと必殺技を教わって、そう、うん、氷枕をするといいって言って。
あ、そうだね、うん、で、買った。
いや、ペットボトルに水を入れて、うん、凍らせて、うん、でね、なんか作業するときに、うん、こう、太ももの間にね、うん、あの、タオルにくるんで置いとくとすっごい涼しいよ。
何かが冷やされてるやね。
いや、本当にね、汗がピタッと止まる。
へー、うん、 氷ペットボトルをタオルでくるんで股へ、うん、2リットルですか、
1リットル
1リットルで
1リットルちょうどいい、
なるほど、うん、1リットルのペットボトル、なかなか暑さしのぎにいいということでですね、はいはい、いいアイデアを聞きました、はい、
さあ、1曲目今日ご紹介したいのはですね、はいはい、実はめちゃめちゃ綺麗なバラードで、うん、キューバの、ブエナビスタソシアルクラブって多分ご存知の方多いと思うんですけど、
先週もねそこから1曲お届けしましたね。
その中のですね、ロスト&ファウンドって言って、
うん、
未公開のライブ収録をしたアルバムがあるんですよ。
ほうほうほうほう。
その絵が近年実はリリースされてて、その中からコモフェという、
コモフェ、
うん、恋に落ちた瞬間を歌ってるんですけど、うん、もう自分の中に何が起こったのかわからない、君のことしか考えられない、どうしようみたいな。
いいわそれ。
これね、いつか香里ちゃん歌ってほしいなと思う。
コモフェね、
コモフェ、
うん、なんかキューバで聞いたような気がするけどな、誰か歌ってるの。
あ、聞いたかも。一緒にもう1ヶ月にもいたらね、
うん、
もう絶対聞いてますよ。
多分聞いたかもしれません、うんうん、ちょっと聞いてみたいですね、
はいはい、じゃあコモフェ聞いてください。いいでしょうコモフェ、うん、
お届けしたナンバーはこれなんていうの、アーネスト、
エルネスト・デュランテ、
デュランテのコモフェでしたね、うん、はい、多分聞いたことあるねって言いながら
聞いたこと、
うん、テアトルアメリカっていうですね、ハバナにあるすごく古い、
うん、
古いけれどもすごくなんていうのかな、中の内装はこうアール・ヌーボ
ー
とかアール・デコとかそういうすごくクラシックな内装のですね素敵な劇場があったんですけども、そこで、見たコンサートでは多分これが演奏されてたんじゃないかなと思いました。
そうですね、うん、ゴージャスな感じのね、
うん、
なんかセクシーで、そしてちょっと多分ジャズのビッグバンド好きな方とかもこういうのって好きかな。
そうね、まあなんだろう、まあ、こういう感じのサウンドはまあビッグバンドでもなんかやったりするのかもしれないね、うんうん、ラテンのやつではね、うん、あると思います、はい、
と思います。
うん、
さ、先週もずっとだけご紹介したんですけども、うん、実はソフトバンクホークスで活躍中のデスパイネ選手の、
うんうん、はい、
登場曲、
うん、
ピントコンピントゥーラオリジナルのデスパイネがですね、これがですね9月中旬にリリースをすることになりまして、
よ
よ
よ
やっとです。で結構いろんな方から、どこに行ったら買えるんだと言われて、ね、本当にこれは急がないとと思ってですね、
はい、
作ることになりました、
うんうん、
で実は、昨日おととい3日ぐらい前にレコーディングが終わりまして、
うん、あ、お疲れ様でございました、
はい、そして今はですねジャケットデザインを早急に進めているという、う
ん、もう皆さん大車輪でね、
もう本当に
もう頭が下がります。本当にもう
嘘のようなスケジュールでね進んでますね。
いやちょっとねありえないぐらい超特急で、
超特急で
この電車を走ってますよ、
はい、ピンピン電車、
はい、
そうですね、脱線しないように。
あ、頑張ります。
そしてこのデスパイネの、
はい、
まあ、この企画はですね、もともとそのキューバいやデスパイネのことを応援したいなって私が勝手に思って、勝手に愛情を持って勝手に作った曲なんですけど、
なるほどなるほど、
どうせやるなら、うん、じゃあその CD の、ね、収益金をキューバのために何か使いたいと。
なるほど。
で デスパイネ選手と話したら、
うん、
彼はやっぱその地元のね、
うん、
野球の
サンティアゴ、
うん、サンティアゴでキューバとかその少年野球が、
うん、
やっぱりそのだんだんだんだんこうサッカーに押されてきてると。
そうね、実際私行ってすごく意外だったのが、
うん、
WBC でね、うん、日本対キューバとかあってたり
ちょうどねやってたもんね
最中だったけど、サッ カーしてる子が多かったよね。野球してる子も、まあ、見たけどすごくサッカーしてんなっていう感じだったね。
まあまあそういうことで、キューバの少年野球の何か応援してきたらなって思ったんですよ。でやっぱみんなねその道路で素足で、ね、駆け回ってたりとか、ね、ちょっとしたバットがなかったりとか、
そうだね、
そんな中でねやっぱあの世界を目指してる、すごく過酷な環境というかね、なんて言うんだろう、
まあそれがその、当然というかこう当たり前っていう環境でね、あの子供たちはやってるんだろうけどね、あの自分たちはそう思ってるんだろうけど、あの、まあ、この子たちに十分なバットとかボールとかねグローブとかあればもっと思いっきり伸び伸びやれるのかなとか思ったりはしますよね、
まあ、そういうねあの CD の中から売り上げの中からそういったチャリティーでぜひキューバに、あのプレゼントしたいので、ぜひぜひいろんな方に知ってもらって、はい、参加してもらって、はい、で、来年もし行きたい人は一緒にキューバに持っていくと、
でその参加してもらうっていうのはあの PV を、
そうですね、そうそうそう、
これも作ることになりまして、
はい、
デスパイネのね、
はい、
で先週ちょろりと言いましたけども、8月26日、
はい、
のこの島キャンプ場でですね今年も、イスラデサルサが 開催されます、
はい、ね、26、27とね2日間あるうちの26日に実はピントコンピントゥーラの出演が決まってるんですけど、そうそうそう、ね、はい、その、会場してから演奏がスタートするまでの時間をですね、頂戴いたしまして、あのヤシの木揺れる気持ちいいビーチで、
なるほど、
みんなでこう開放的になってデスパイネの歌を歌う、
いいね、開放的になってデスパイネの歌を歌う、
いやもう最高だと思う。で、実はですね、
はい、
もうすでに参加の声をいただいたりしてるんですけど、
はい、
まだ知らない方はですね、
はい、
ピンピンの、まあ、ホームページでもフェイスブックでも何でもいいんですけれども、まず LINE の登録をしていただいて、でデスパイネってメッセージをいただくとですね、何時にどこどこ集合ねってあの送られてくるので、まあ、そういった形で集合場所と情報をゲットしていただいて、で当日は多少水に濡れても構わないよって格好でいらしてくれるとすごくありがたいです、
ね、そうですね、なんかこうそういう演出があるの、
汗かくかもしれないし、もしかしたら水が まかれるかもしれない、
あもう後ろにはね海も広がってますから ね、もう入りたくなること受け合いだしね、
そうこの夏一番の思い出になるんじゃないかなって思うんですよ、なるほど、
はい、
だって撮影が終わった後はもういろんなね人たちの演奏、あのアフリカの楽器やら
高校生の元気な演奏もありますね、
ありますね、本当に楽しみです、ね、
でもちろん我々もね、ライブありますしね、
はい、ありますあります、
はい、そのイスラデサルサに来た方は、とりあえずその参加できるわけね、
そうです、その時、その時間にのこの島のキャンプ場にいる方誰でも参加できます、
でそれは、いつ集合っていうのはその LINE に、連絡いただいた方に
そうです
お知らせしてるのね、
はい、もちろんあの Facebook にも今からイベントページ立ち上げるんですけれども、まあ、いち早く正確な情報をという方はですねぜひぜひ LINE に、
なるほど、そうですね、たくさんの方ね参加してくださるとすごく楽しいだろうなって単純に思うね。
そう
で、まあ本編のイスラデサルサが始まる前にちょっと体を動かして、声出して、喉をちょっと乾かしといてもう昼時になったらですね、あちらこちらからあのチキンの香りやら、あのなんだあのなんだあのご飯の
パ
エリアの香りやら、
いろいろね、
カレーやらなんやら、だもうプンプンプンプン、
ね、焼きそばも売ってるしね、
とビールがねシュパシュパシュパシュパいて楽しいと思いますので、
楽しいよね、
ぜひあの本編始まる前にですね、
はい、
お腹を空かすためにも
そう
ぜひぜひ、ご参加ください、我々心からお待ちいたしておりまする、はい、
さあ、
はい、
じゃあ今日のテーマに早速少しずつ入っていきましょうか、
そうだね、今日のテーマはですね旅行です、
旅行ね、
旅行、さくらちゃんはあの結構旅行好き？
旅行大好き。
旅行ほら嫌いな人もいるじゃんね。めんどくさいとかさ。
なるほどね、
うん、もう準備のこと考えるともう嫌だとかね。
私準備せんもんね。
ね、いろんな意味でね。
なんかちょっといろんな意味にちょっと深い深いな。なんか今の香里ちゃんの一言深いな。
いやいやいや、でもね、まあ、そのいろんな手配するのがね苦手っていう人もいて、うん、なんか旅行行くよりはなんか休みがあれば家にいた方がいいとかさ、
う
ん、
なるほどね、うん、私はね、うん、まあ、そういう例えば、まあ、一番は潤沢な資金があればいつでも行きたい。
そうだね、うん、懐によってね、
懐具合によって、うん、遠さが変わる。
なるほどね。いや、なんかね、そうね、懐ぐらいによって遠さが変わるっていうのもあるし、なんかやっぱ勢いってあるよね。
勢い、
うん、なんかね、行きたい行きたい、行こうかな、どうしようかなって言ったらね、多分行けなくて、うん、なんか私の経験上も、うん、なんか初めてバリとか行った時も、うん、なんか友達と盛り上がって、うん、行っちゃう行っちゃう買っちゃう買っちゃうみたいな感じで、もう
ポチって、
もうその時はねポチっていう文化がまだあんまなくHIS に行ってきたよって言って彼女がもう買ってたんだよね。
へえ、
うん、それから休みを取った。もうすごく休み取りづらい仕事だったけど。
あ、でもやっぱ決めちゃうとさ、うん、もうやるしかないもんね、うん、そういう動き方私も好きだな。
そうで、なんか行くまでやっぱ面倒っちいね。私その時まだパスポート持ってないからパスポート取らないかとかいろいろあったけど、うん、あのもう行ったら帰りたくなかったもんね。
バリには何日いたの？
最初行った時はバリは5泊ぐらいしたのかな、うん、4泊とかそんなもんかな。もっと長くいたような気がするけどね。
なんかさ、最初の3日って長いけど最後の2日ってあっという間よね。
そうね、寝たら、寝て起きたらもう帰らなきゃみたいな感じだもんね、
うんうん、あれ何なんだろうか、う
ん、やっぱなんかなんだろう、なんやろね、まあでも実際もうすぐ予定があるじゃんね、うん、長くなくても5日ぐらいでもさ、やっぱ最初の3日ぐらいはこう先があるっていうかさ、うん、なんかこうワクワクしてるから。
なるほどね、
うん、やる時間がいっぱいあるような気がするもんね、うんうん、同じ時間やけどさ。
私実はね、人生で一人で旅行行ったのは去年が初めてなんですよ。ハワイ。
そうかそうか、うん、へえ。
そういえば私初めてだと思って、まあそのね、仕事での移動でとかはありますけど、うんうん、旅行、
うん、
はって思って。
なるほどね、うん、一人旅。そう、私結構一人で行くこと多いけどね、うん、まあ、現地で集合みたいなのとかね。
あ、それはいいね、
うん、いろんなルートから香港で集合みたいな
各地からね、うん、そういうのいいね。
上海で集合とかね、
うん、
そんなんありますね。
いいね。
でもなんかそういう海外もそうだけど、例えば唐津とかね、
うん、
糸島みたいな近場でもね、うん、例えばドライブで日帰りでプルッと行ったら日帰りのなんだろうドライブなんだけど、うん、なんかわざわざ泊まって、うん、なんかいつも行かないようなところに足を運んだりとかすると、なんかすごく旅行してるなっていう気持ちになったりするな。
あ、なるほどね。ちょっと一泊の旅行行ってみようかな。
なんかね、近場でいいんだよね、ゆっくりできるし、
うん、
なんかこう、
ね、
何なんか唐津に行って夜は唐津のなんかお店でなんかバーとかで飲んだりとか、地元のねそんなして翌朝ちょっと早起きしてイカ食って鳩岬行ってサザエ食べて
食べ物ばっかり、
お土産買って帰ってきて楽しいと思うね。
いや、いいねそれ、
うん、お金もそんなかからないし、
うん
うん、
なんかリフレッシュが必要かもそろそろ
この前キューバから帰ってこなかったもしもし、
あ、なになに
もしもし、
リフレッシュ必要だよ。なんかね、日本に来たらなんかね、急にねこう高速回転になってね、なんかもう油が切れたみたいな。
それは高速回転してるのはさくらちゃんやろ。
そうね、勝手に勝手にこう誰も 誰もそんなこと知れって言われてないのにね。
まあね、地続きなんだよね。こうずっと仕事がね、あの、うん、多分日本ってね、うん、本当にきちっと今日は何もしないぞって決めないと、なんかしてるやろさくらちゃん。
なんかしちゃうね。
も
う
パソコンの電源とか一日入れん日作らんと休み取れんよ多分。
そうね、それは言えてるわ、
うんうんうん、
なんかね携帯も持たないとかね。
そうよ、
キューバの生活を1日やってみる。
あの時はもう、もうだってさ、スマホ見たってしょうがないけん ねスマホなんかもう時間と時間見るぐらいでしか使わんかったやろ。
あとカメラで、
ね、カメラでね。
そんなことしか使わなかった
ね、うん、やっぱ仕事しない日、作ってなんか気持ちをリフレッシュして、まあ、できれば一泊ぐらいでね、
うん、
旅行行かれるといいんじゃないですか。近場で
行ってこようかな。
夏の温泉もいいよ。
あ、いいと思う。
バスとかでしょって行けるやん、
うん、
二日市温泉でもいいと思うな。
いいね、
いいと思うな。
いいね、リュック一つで行けるわ。
行けるよ。リュックもいらんかも。ポケットに財布と財布だけ入れて。
なるほどね、うん、いやでも本当なんかちょっと前向きに今ね迷ってるリスナーの皆さんもえいや。
そうですよ、夏休みもうさっきね、もうすぐ年末ですねって言ったけど、もう本当に時間はあっという間に過ぎますよ。
あ、でもイスラにさフラってきてさ、うん、バンガローに泊まってとかもいいよね、うんうん、キャンプしたりとかさ。
それも十分旅行だね。
十分旅行、
うん
うん、
あの沖から見る福岡市っていうのいいですよね。
あ、わかる、
うん、
夜ね、夜あのそのキラキラキラっていう海岸の向こうに、
そうそうそうそう、
街が見える
非日常ね。
私こっちにいるんだわ。そうみたいな、ね、
あのね、福岡の夜景を見ながら飲むビールが美味しいんだな。これが
今年泊まる。
泊まれんとよ。
あら、
次の日朝一から仕事やけん。
残念。私今年泊まろうかな。
泊まったら、
うんね、気持ちいいんだよね、
うん、楽しかろうや。今日ですね、
はい、
まあ、旅行というテーマでですね、今日のゲストでお呼びしている方も、まあ、旅行にはいろいろ一加減ありそうなんですけれども、
うん
ね、メキシコにゆかりのある方ということで、
はい、
で私あのメキシコに実は28歳ぐらいの時に2週間ぐらい行ったんですけどね、
うんうん、これなんで、
まあ、いろいろ理由があって、まあ、いとこが結婚、ね、メキシコの人と結婚してね、
はあ、メキシコ人になっちゃった。
メキシコ人になりました。
へ、
だけど、まあ、行ってすごくいろいろ分かったことがあるんですけど、そこに行く前は、まあ、とある映画の影響で、
うん、
怖いところだわと思ってましたけど、この曲をちょっと聴いていただきたいと思います。映画 From Dusk Till Dawn というですね、はい、映画のサウンドトラックから、The Blasters の Dark Night。 はい、お届けしたナンバーはですね、映画 From Dusk Till Dawn から、The Blasters の Dark Night をお届けしました。
かっこいい曲ですね。
見たことある？
悪そう。いや、ない。
見てよ。
じゃあその今度台風が来た時に、
あの、さくらちゃんにしてほしいコスプレがあって、そういう感じの服を着てるあの人がいます。
なんか話はさっき聞いたじゃない、
うん、
あのなんていうの、
あのね、ものすごく、ま、その後すごい有名になるけど、サルマ・ハエックっていうあのラテン系の女優さんがですね、とってもセクシーな格好と踊りをしながらですね、テーブルの上を裸足で渡り歩き、
テーブル
の最終的にたどり着く、その男の人の口の中に自分のつま先を突っ込み、膝からテキーラを流し込み、その後その足でデコを蹴るという。
過激やね。
もうですね、声が聞こえてまいりましたけども、ま、あのメキシコといえばじゃないですが、
はい、
今日ゲストの方といえばメキシコと思ったのでですね、私があの、はい、実際メキシコ行く前のイメージのところから1曲選んでみたんですけども、じゃあ本日のゲストをですね、さくらちゃんからご紹介ください。
はい、皆さんおなじみのスーさんです。
どうも
なんかもう、
ありがとうございます。
めっちゃいいこの笑顔の、もうなんで今日ラジオなんだろうってね。
すいません、
すいません、あのもうね、うん、本当にこうお顔ごと届けたい。
そうだね、うん、本当にあのスーさんね、スーさん、おなじみのスーさんとね、さくらちゃんから紹介ありましたけど、今大名とかですね、あと博多駅の方とかにも店舗がありますけど、エルボラーチョというですね、はい、メキシコ料理店のオーナー でありまして、
はい、
本当界隈ではですねスーさんスーさんと、みんな呼んで愛されていらっしゃいます
と思いたいです。
うん、私ね実はスーさんとはすごく長いんですよ。
長いんですね。
もう20年近くなるんですね。
15年ですね。
はい。
それは随分長いですね。
そうなんです。長いんですよ。だからあのさくらちゃんから今日今度スーさんが来られますよって聞いた時にスーさんってあのすっとんきょうな声だったし
で、
あれはそうなんだ。
私はあの3日前ぐらいに会いましたみたいな。
ね、
会いたてほやほやなんですけど、うん、なんかもうすっごく昔から知ってるような気持ちに勝手になってる。
なるほど、なるほど、なるほど。なんかあのその辺のこととかがいろいろ聞いていけたらいいかなと思いますけれどもね。さくらちゃんからなんかスーさんにこうちょっとパッと今ポンとこう聞いてみたいこととかないの？
なんでそんなに色が黒いんですか？
そこ。
ジグロです。
そこなん
だ。テキーラ飲むと黒くなるのかなとかさ。
そんなことないです。まあ確かにカンクンにお店があるんですけど、でもまあカンクンにいる以上に福岡でもう日々あの自宅とお店を歩いてるんで常にもう焼けてしまいますね。
なる。
今スーさんカンクンにもお店があると。
そうなんだ。
すご
い、すごい。それね、なんか作ってるそのなんかアップされてるでしょ、
はい、
今日はどこどこができたとか看板がとか、あれすごい楽しみにして見てるんですよ。
すごい、
まあ、もうほぼなんちゃってですよ。あのもう僕メキシコ大好きだから、うん、とにかくメキシコにどうにかしている理由を作りたいなと思って。
あ、なんかわかる。
すごい、ね、そういうとこ天才ですね。
わかる。
すいません、国税の方。
大丈夫。だいたいそのスーさん、そのメキシコに最初に行ったのって何歳ぐらいの時なんですか？
初めて行ったのは28歳の時なんですね。
28歳。
え、マジで？
18年前ですか、結果として。
うんうんうん。
でその時にメキシコ行って、ですごいよりハマっちゃって、
うんうん、
でお店を始めたのがその2年半後ぐらいですか。
それぐらいに会いましたかね。
多分会ったのは
その
後、半年か1年後ぐらいですね。
ああ、
キャラの濃い姉妹がいたんですよ。
そうなんです。昔々あるところにね、
う
ん、
そうそう。
しかも結構飲むんですよ。
飲むね、もうガバガバ飲んでね。
忘れずにいられないぐらい。
そうか。でそのメキシコに行ってそのハマってお店しようって思った時にはそのなんかなんていうの、まあ、そのままではオープンできないじゃないですか。でその例えばそのメキシコ料理いろいろありますけど、美味しいものがね、そういうのって そのどこで習ったとか誰が師匠とか。
僕はあのそのメキシコ市でずっと働いてて、
うん、
でそこであの本当に日本にあるメキシコ料理って全然違うんだ、
うん
うん、
そうなんよ、
いうのすごい知っちゃったんですよ、
うんうん、
あれこれってなんかこう普通に日本の人が食べたら美味しいんじゃないのっていうところを僕は伝えたいなと思って、
うん、
でそこでちょっとやっちゃおうかなと思って。
あはー、わかる。なんかその私そのメキシコに行って、うん、いとこがねさっき結婚してメキシコにいるって言ったけど、はいはい、その2週間の間もう毎日満腹だったんですけど痩せたんよ。
へえ、なんで？
ヘルシーなんよメキシコ料理って。野菜たくさんですね。
わかります。
うん、
そうなんだ。
痩せたと、もう健康的に痩せて元気になって帰ってきた。
へえ、
うん、なんかイメージは結構ヘビーな感じじゃないですか。
うんうん、うん、
でもメキシコの人ってすごいあのつまみですごいたくさん野菜を食べるんですよ。
うん、
なるほど。
ちょこちょこちょこちょこ、
はいはい、
あれが多分、うん、本当のベースですね。
そうそうそうそう。
あとコカ・コーラがなければ全然 OK。
わかる。
あのね、私ねメキシコ料理のねお供はやっぱなんかコカ・コーラ飲みたくなるんですよ。あれ不思議なんですけど。
あれは騙されてます。
騙されてるの。なんかね、ねメキシコの辛さとなんかいろんな辛さあるじゃないですか、うん、メキシコの辛さはコカ・コーラを飲むとシュンって沈むんですよ。
なんかそれこの前言いよったか。
そうそうそう。
あ、
でそのメキシコの辛さを沈めるためには私コカ・コーラを飲んでしまう。
ああ、そうそうか。私でもメキシコってそんなめっちゃ辛くは
ない
の。
ないです
ね。私だって私が食べれるじゃん、
うん、
あの辛いものの時言ったけど、うん、っていうかメキシコ行ってハラペーニョとかが好きになったんですよ。ちょっとピリ辛が。
うーん、
あれ結構イメージですね。
イメージなんだ。
あれやっぱりそのメキシコ料理ってのはすごい辛くて、うん、なんかこう癖があってみたいなのがすごいあるんですけど、本当は自分で調節できるんですよ、
う
ん、
そうそうそう、
タコ状に絶対サルサがあって、ね、うんうん、実際に出てくる料理は意外に辛くないんですよ、
うんうん、
でもそれを自分で自分の好みの辛さにしてやるのがメキシコ料理なんです。
へえ。
そう、なんかいとこの親戚というかで、ね、その嫁さんの家族には辛いもの食べれない人いたよ。
そう、
うん、
います普通にいます。
へえ。じゃあもうなんかメキシコ行くの怖くないね。
大丈夫、
ね、
めちゃくちゃ楽しいですよ、
うん、本当ですか。なんかスーさんと行くメキシコツアーとかないんですか。
作りましょうか。
行きたい。
めっちゃアテンドしますよ。
絶対集まっちゃいますよ、
うん、
超アテンドしますよ、う
ん、めっちゃ行きたい。そのメキシコシティからそカンクンまでね。
あ、もう全然
楽しそうやな、うん、ちょっと
絶対。
やっぱ国内事情分かってる人がいて、
うんうん、
まあちょっとだけ、もう僕そんなしゃべれないですけど、うんうん、まあ、ちょっとだけしゃべれる人がいると、
うんうん、
もう本当に快適とは全然違うん
で。あ、それ分かります。私あのアテンドしてくれてちょっとだけスペイン語がしゃべれるさくらちゃんというのが先にキューバにいたんで、
あ、
もうキューバでね、
キューバ初心者と思えないほど満喫しました。
キューバ、ね、楽しいですね。僕大好きですけどね。
カン君とキューバの
なんか完璧ですね。
完璧だね。もうあそこまで行くんだったらね、キューバもも
う
目と鼻の先やもんね。
行かないかんね。そして帰ってこれんね、それは。
確かに、
うん、帰ってこれん。いや、そのメキシコ私がその行った時にとっても懐かしくて、うん、すぐにこうなんていうの、帰ってきて何日かしたらね、ずっとこう鼻の奥にそのメキシコ料理の記憶みたいな香りが残ってて、うん、であの妹に「なんかどっかあんた店知らんねん」って言ったら、妹が当時働いてた飲食店で働いてたんですけど、うん、情報ゲットしてきて「お姉ちゃんこの近くにできとうらしいよ」って言って、もう、あ、もうとっとと行きましたもんね。
うーん、
でスーさんがいたという。
なるほど、
はい、
嬉しい。
あれがもう15、6年もマジか。
今もお若く素敵です。
スーさん前からずバイタリティがあって
何褒め終わっとんねんみたい
な。そう、
うん、でもそもそもじゃあそのメキシコに行かれる前ですよ、何がきっかけでメキシコそんなに好きになったんですか。
もともと僕あの普通にサラリーマンしてたんですけど、
はい、
でその時にちょっとだけ英会話を勉強しようと思って行ってたんですよ、
はい、
そしたら英会話の先生が、
はい、
こういう美味しい料理が置いててあるよというのを教えてもらって行ったら、
うん、
めちゃくちゃ美味しかったんですよ。で美味しいのもあるんですけど、メキシコ料理ってなんか楽しいじゃないですか。
楽しいね、自分でいろいろできたり、うん、巻いたりとかね、
とかなんかこういろんな楽しさがあって、ちょっと僕それでハマっちゃって、いつかもし僕料理すごい作るの好きだったんで、
はい、
やるならメキシカンだなと思った時に、じゃあこれやろうと。
あ、すごいね。
なんかスーさんのお店っているだけで楽しいじゃないですか。
あざっ
す、ね、いやだってなんか、
なんかこうキョロキョロしちゃうよね。
そうそうそう、うん、であの出てくるドリンクもさ可愛かったりとかさ、うん、あとはあのこうお店の人たちがさなんかこう陽気だしさ、
お店の人がさすっごいこうスーさんナイズされてますよね。
まあ、本当それは気のせいですけど、でも僕はやっぱりそのメキシコに行ってあの思ったのは、彼らは日本語なんて全く分かんないんです。全然分かんないんですけど、その中ですごいこう理解してくれようとして伝えてくれようとしてるんですよね。で僕はそれをみんなに知ってほしいから、あのスタッフの人は割と行けるだけメキシコに行ってもらって。
なるほどね。
メキシコ人の人ってもうその言葉とか関係ないじゃんって、
うん、
その気持ちだけでみんなやってくれてるわけだから、うん、でやっぱ日本の人ってなんか英語に対するとか、うん、いろんなものに対するこう言語に対するアレルギーあるじゃないですか、
うん、で
も関係なくない、うん、っていうのを僕はすごいいつも言ってて、
なるほど、
だから多分その日本人の人に対してもそうだし、外国人の人に対してもフレンドリーに多分接してくれてるんじゃない。
そう、父をね連れて行ったことあるんですよ私、あの博多駅の方に。でもね父が本当楽しそうでね、もうお店の女の子とずっと喋ってるんよ。なんか近所の
それなんかもしかしたら違う量
いやなんかね、あのでね女の子もねこうなんつうの、上手に親戚のおいちゃんみたいにしてあしらってくれて楽しい時間でしたよ本当。うん、
いやいや、でもそれがやっぱり僕らはその僕はあのメキシコ料理大好きなんですけど、うん、以上にメキシコのこうなんか文化というか、うん、雰囲気というか、うん、あれをなんかこうみんなに感じてもらえたら嬉しいなと思って。
なるほどね。でも今すぐ行きたくなってきたな。
今すぐね。
お腹空いたな。
私もお腹空いた。なんかまあこれ終わったら近くに
また行きますか。グイッとね。グイッと、ね。
その後9月ぐらいに行きますか。メキシコシティあたりに。
9月にすぐだね。
スケジュール開けるか。
開けるよ。
何か飛ばさないといけない。うん、
ちゃんとアテンドしますから。
いや嬉しい
です。もう行く予定あるんですか9月に。
9月か10月に行きますね。
あ、いいですね。もう 1日経ったらもうメキシコついてるからね。
でも全然ついてるね。余裕で。
だからさっきも話してたけど、もう行く。って なるだけなんだもんね。
ですね。
ですね。
もう軽くパッていっちゃうから
ね。ね。そうか、ね、そうかそうか。
近いですもんね。
近いですよね。
多分ね、あの20時間ぐらいあれば余裕で着くんで。うん、
余裕ですね。
うん、余裕だね。
うん、目が笑ってない。
いやいやいや。いやでもあのでも乗っちゃえばもう着くのは決まってるからね。うん、飛行あの空港に行きさえすればもう、うん、だからティケット買うとこまで。
そうだね、うん、そこまでだよ、ね、
もうポチってやったらもう行くしかない。
めちゃくちゃ近いですから、ね、今は、うん、全日空アラ便が、成田からメキシコシティまで直行便が飛んでますんで。
そうですね。今すごくささやいた。耳元でささやかれました。
なんか来るかも ね
ちょっと来てほしいなみたいな、いやでも本当にあの今までは、うん、やっぱりその福岡からだと、うん、福岡行って羽田か成田まで行って、そこからアメリカ経由でまた乗り換えて、
うん、そうそうそうそうそうそうそうそう、ダラス経由だった
ですね、うん、やっぱりそこがあの羽田か成田あたりから、うん、もう直行便で行けるんで、
うんうん、
めちゃくちゃ楽です。僕は本当今回初めて、うん、5月行く時に直行便で乗ったんですけど、うん、快適、
うんうん、
トランジットないっていいね。
ないっていいですね。やっぱやっぱもうトランジットは意外にきついんですよ、うん、
きついね。
でもそんな中直行便で行けるんで、うん、もうメキシコ近いです。
ちなみにそのメキシコ行った時 その宿泊とかあのホテルなのか、それとも民泊とかもあるのかとか。
民泊もありますね。エアー、B&B もあります。やっぱりそのメキシコは大体 2,3,000 円からスタートで、
うんうん、
まあ、そこそこなレベルで、高くても5,6,000円で、まあ、そのいいとこはもうすごいキリがないんですけど、行けるんで、
はい、
結構安いですよ。
スーさんはいつもどうしてるんですか。
僕いつもあのエア B&B みたいな感じで 3,4,000円のホテルに泊まって行ってるんで、多分福岡で意外に飲み歩いてるよりも多分安いですね。
なるほど。
無駄な飲みがないっていう。
ないね。こうあのなんていうの、こうそして貪欲に楽しめるよね。
楽しめますね。メキシコでご飯食べてもどうでしょう、1000円2000円あれば、
うん、
もう8切れんばかりの。
ちょっとお腹空いてきたな。本当にお腹空いてきた。
いや、ね、だから本当に安いですよ。
なんかあのスーさんエルボラーチョの他にもなんかお店されたって聞いたんですけど、この近く大名に。
ああ、そうですそうです、うん、この近くにあの福岡クラフトっていうお店出したんですけど、うん
はい、
メキシコでもすごくあのクラフトビールが流行ってて、
うん、
クラフトビールとあの最近あの昔はもう本当に映画みたいですけど、メキシコから国境を走って越えて、
うんうん、
アメリカに行く人たち本当に多かったんです。
なるほどね。
僕の友達でも 3,4 人超えてるんですよ。ちゃんとワイル払いながら。でもそれがその人たちが最近はアメリカからメキシコに戻ってきてるんですよ。それはやっぱりメキシコの経済もすごい
良くなった、
良くなってますし、うん、安全になってますし、うん、っていう中でアメリカの文化を持ってきてる人も増えてるんですよ。
なるほどね、
うん、の中でそのクラフトビールっていうのも同じように増えてきて、
うんうん、
でそのアメリカのクラフトビールとメキシコのメキシコ料理が相まって、
うん、
新しいレストランができてるんですよ。
なるほど。
で僕はそれをやりたくて
やった
。
なるほど。
あ、メキシコで今そういうのが
すごい多いんですよ。
クラフトビールっていうのはちなみにこうどういうどんな風にこう捉えたらいいんですかね。
あのすごい大きく言うと、うん、大手の、
うん
メーカー、
はい、
に対するもの、
う
ん、
あのもう地ビールみたいな感じ で、ね、小さいあの
自分たちのこだわりを持った手作りビールっていうのはクラフトビール
っていう意味でクラフトビールなんですね。で
それがもう本当にメキシコではもう流行ってて、うんうんうん、自分たちのもうレストラン作ってるんですよ。
はあ、レストランで作る、
レストランです
あってことは、スーさんのお店でも
作ります。
すごい、
スーさんオリジナルビール。
いやもちろん
これはなんかこう独自の配合で。
そうですね、やっぱりメキシカンが僕大好きだから、はい、メキシカンに合ったあのレシピというか味を、うんうん、まあ、作ろうと思って、一応来年の春ぐらい製造開始を目指して。
いやーすごいね、
こういうのなんていうの、蔵開きっていうんじゃなくてなんていうの、ビールの場合は、
うん、蔵開きでもいいんじゃないの
クラフト開き
いいですね。
ブルワリーパブっていうんですかね。
ブルーパブ
っていうんですか、ね、ブルーパブ。
あのね、大きなそのメーカーのに隣接するレストランみたいなのはほら日本でもあるしキューバでもありましたけどね、
う
んうん、なんかそういうこうちっちゃい、
そうそうそう、
ね、規模がちっちゃい形でその出来たてが飲めるっていうのは最高だね。
そうですね、やっぱその料理もこだわりで手作りでやっぱ作りたいんですよ、うん、でも同じようにドリンクはじゃあ作れないのかっていうとそんなことないじゃないですか、うん、でそれをビールにしろそのいろんなカクテルにしろ何にしろ、うん、自分たちの作りたい味と、そのフードを合わせて楽しんでもらいたいんで。
うわいいな、お店の名前ちなみに
福岡クラフトです。
福岡クラフトだそうです場所はあの大名テムジンの隣ですね、になります。
すごくオープンな感じでね、うん、なんか店内からこうやっぱラテンの音楽が流れてきて、
うん、すいませんうるさくて。
いやいやうるさいって誰も思わないと思う。
そうよね。
このね、この毎日こう今年は本当極端に暑いじゃない。もう本当朝の一時だけ涼しくてさ、もうこういう昨今は本当ビールが美味しいもんね、うん、それをその賑やかなラテンの音楽と美味しいお食事と、うん、ね、楽しめるっていうのは最高だと思います。
最高ですね。なんかこう、うん、スーさんの好きが形になりすぎてすごいと思う、う
ん
う
ん、すいません。
もういやいやいや、もうなんかみんなのね楽しみとハッピーを広げてくれてるし、
うんうんうん、スーさん、じゃあその当面は今あのこれからやっていきたいことっていうのはそのクラフトビールの、そのお店で、まあ、まずはビールを作り出すみたいなことが今、ね、スーさんがやりたいことなんですか。
で多分来月ぐらいに、うん、僕らの雫っていうテキラを作ってるんですけど、
あの
作ってもらってるんですよね、メキシコで。
すごい、
僕らのオリジナルの味とその、ネーミングとかボトルとかいろんなこうコンセプトをもっと作ってもらってるんですけど、うん、それの第2弾を作るんですけど、うん、それはちょっと割と安く、うん、あの作ろうと思ってて、うんうんうん、それが来月できるんですね。でその後そのビールを作ろうかなと思って。
わお、なんか楽しみがなんか この先どんどんどんどんなんかこうね
え、ねえ、でも福岡でクラフトビールを作ってるレストランってないんじゃないんですか。
あります。
あるんだ。
あのホテルオークラさんが。
あ、そうなんですか。あ、地下だ。あ、地下じゃないか。
あ、そうです、
地下ですよね、うん、ああそうだそうだ、
あそこしかないんですよ。
あ、じゃあ
意外にないんですよ、
ね、あら、じゃあもう2店舗目で、2店舗目でっていうか、
まあ、いやいや、そうですね、まあ、大倉さんは本当にちゃんと王道の美味しいレ、うん、あのビールを作られてるんで、うん、僕らはもっと街のカジュアルなビールを作りたいなと思って。
なんだろう、大名ビールとかになるとか。
いいっすよね、
ビスービー、
大名の水道水を使った
いい、それいい、むしろ飲みたい私
大名水道ビールみたいな
それいい、
相当話題になると思いますけど
それいいと思う。うわ楽しい ね。
ちなみにですね、今日は何かこうリスナーの皆さんに、
うんうん、
ちょっとお楽しみのなんか
プレゼントですね、
はい、
何しようかな、
あ、今考えてる
考えてなかったですね。
うん、
そっか、じゃあ考えてもらってる間にどうします？
じゃあ曲を紹介しましょうかね。
ちょっと1曲紹介しましょうか。
はい、
ですね、私がそのメキシコ行った時にちょうど流行ってて、うん、まあ、いとこの結婚式だったんですけど、うん、彼とお嫁さんのマルケリアがですね、最初にダンスする時にかかってたナンバーを聞いていただきたいと思います。うん、シャーデーで By Your Side。はい、お聞きいただいているナンバーは、シャーデーの By Your Side でした。ロマンチックでしょ、
さあ、聞いている曲を聴いていただいている間に、うん、
さん考えまとまりましたか？
はい、
決断しました。
じゃ
ん、じゃあ、このラジオを聴いていただいた方限定ということで、はいはい、スタッフの人に聞きましたと言ってもらえたら、うん、今週いっぱい、ワンパインと半額にします。
ピンピンコロリ聞きました。
これは最初の一杯だけですか？
あ、
ね、
そうです、できれば
そうですよ、ね、ガバガバ飲む人いますからね。
ごめんなさい
そうそう、じゃあですね、ピンピンコロリを聞きましたと今週の日曜日までに、はい、スーさんのお店福岡クラフトに行かれますと、最初の一杯が
そうワンパイントが半額で飲めますので、ね、ぜひぜひ皆さん、この機会にですね、スーさんのお店って何時から開いてるんだっけ、あそこ、福岡クラフトは。
夕方の5時から、平日は3時までです。
3時まで。
日曜日だけ、3時から早く始まって、11時まで。
じゃあもうぜひ日曜日は昼間からね、
ベロンベロンになってください
。ね、3時間飲んだらもう5時にはベロンベロンでき
る。楽しい、それ楽しい。まだ暑いっちゃろ、いいわ。
結構やばいですね。
結構やばいでしょ。スーさんもお店にいらっしゃるんですか？
もう今週いっぱいいますね。
じゃあスーさんに会いに行くのもちょうどいいね。
スーさん、ピンピンコロリ聞きましたって言ってください。
半額
はい、
はい、
いや、スーさん今日は本当にどうもありがとうございました。
ちょ
っ
と
バタバタしちゃって申し訳なかったんですけど、
わざわざ呼んでいただいて
またスタジオ遊びに来てください。
よろしくお願いします、
うん、楽しかったです。今日はね、ゲスト初ゲストでした、スーさん。
はい、
はい、
じゃあこういうね、
アディオス、
アスタレゴ、
アスタレゴ、
はい、それでは、また来週もお会いしましょう、
はい、
お相手はさくらと
かおりと
スーの、
ピンピンコロリお届けしました。ありがとうございました。また来週。